Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke 7, verses 13 to 14.
ルカの福音書7章13、14節を開けてください。
When the Lord saw her, his heart went out to her, and he said, Don't cry.
主はその母親を見て、かわいそうに思い、泣かなくてもよい、と言われた。
Then he went up and touched the bier.That they were carrying him on, and the bearers stood still. He said, Young man, I say to you, get up.
そして近寄って缶に手をかけられると、担いでいた人たちが立ち止まったので、青年よ、あなたに言う、起きなさい、と言われた。
The title of today's message is The Resurrection in 9, Part 2, Jesus' Response.
今日のメッセージのタイトルは9で死者がよみがえる。そのパート2、イエスの対応です。
Today we are continuing to look at The resurrection in nine.
今日はナインの町での死者のよみがえりの続きになります。
The record of this event is found in Luke 7, verses 11 to 17.
この出来事はルカの福音書7章11節から17節にあります。
This miracle is not mentioned in any of the other gospels, but it is similar in some ways.With two miracles performed by the Old Testament prophets, Elijah and Elisha.
この奇跡については他の福音書には出てきませんが、旧約聖書の預言者エリアとエリシャがそれぞれ起こした2つの奇跡に似たところがあります。
Biblical scholars point out thatElijah and Elisha both asked God to raise the boy that has died, whereas Jesus commands this widow's son directly to get up.
エリアとエリシャがある息子を生き返らせるよう神に頼んだのに対して、イエスは自ら起きなさいと命令していると聖書学者たちは指摘しています。
And that shows the people there that Jesus has equal authority with God.
そしてこれがイエスが神と等しい権威を持っていることを示しているとしています。
In the first part of this message that we looked at on November the 8th,We examine the background information about this miracle that Luke recorded.
このメッセージの第1回目、11月の8日に、ルカが記録しているこの奇跡についての背景を見ていきました。
We found that this miracle occurred on the day after the healing of the centurion's servant.
そしてこの奇跡は、百人隊長の使用人がイエスによって癒されたその次の日に起こっているということでした。
The town of Nine is 8 kilometers southeast of Nazareth.
ナインの町はナザレの南東8キロのところにあります。
The word Nine means delightful in Greek or pleasant place in Hebrew.
この nine という言葉の意味ですが、これはギリシャ語では喜ばしいという意味で、ヘブル語では快適なところという意味になります。
And that Jesus will raise all who trust in him into a pleasant place.
イエスはイエスに信頼する者すべてを快適なところへと引き上げる方なのです。
Luke records for us that there were a great number of witnesses to this miracle as God timed the meeting of Jesus and his followers with the funeral procession perfectly.
ルカはこの奇跡の目撃者がかなりな数であったことを記録しています。イエスとイエスについてきていた者たち、そして葬儀に参列していた者たちとの出会いは、神が決めた完璧な神の時に起こったことです。
Finally, we noted the desperate situation the widow was in, and how Jesus came at the right time to meet her needs.
そして、息子を亡くし、絶望の中にいた、この未亡人の必要、その必要にぴったり会う時にイエスはまさに来られたということです。
Today we are going to look at three things Jesus displayed in his response to this situation.
今日はこの状況にあってイエスがどう対応されたのか、三つのことを見ていきます。
And from these things, we can learn what we can do to help people in desperate situations.
そこから私たちは、絶望している人を助けるには、助けるために何ができるのかを学ぶことができるんです。
So let's look at these three things now.
では3つのことを見ていきましょう。
Firstly,Jesus displayed compassion.
一つ目です。憐れみ。
Verse 13 tells us, When the Lord saw her, his heart went out to her, and he said, Don't cry.
今日の御言葉13節に、主はその母親を見て、かわいそうに思い、泣かなくてもよい、と言われた、とあります。
The very first thing Jesus did was to reach out to this lady in compassionate love and giving her a word of reassurance.
イエスが最初にされたことは、憐れみの愛を持って安心させる言葉を与え、手を差し伸べたということです。
If we don't have the heart to love people, then our actions towards them will not be so effective.
愛の心がなければ、私たちの行動は効果的なものとはなりません。
The best way to help those in need is to reach out to them in love.
困っている人を助ける最善の道は愛を持って手を差し伸べることなんです。
Let's turn to 1 Corinthians chapter 13 verses 1 to 3.
ではそのことをコリント人への手紙で見ます。コリント人への手紙第1、13章1節から3節です。コリント人への手紙第1、13章1から3節です。
If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong. Or a clanging cymbal.
たとえ私が 人の威厳や御使いの威厳で話しても愛がないなら、やかましいドラやうるさいシンバルと同じです。
If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountains, but I do not have love, I am nothing.
また、たとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら、何の値打ちもありません。
If I give all I possess to the poor and give my body to hardship that I might boast, but I do not have love, I gain nothing.
また、たとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ、何の役にも立ちません。
People can do good things towards others for other reasons, such as out of a guilty conscience, to make themselves look good, or in the hope of getting some reward or repayment.
人は人に対して良いことをします。でもその理由が自分の中にある罪の意識からだったり、自分をよく見せようとしてだったり、見返りや報酬を期待してのものだったりということがあるんです。
And while these motives might still cause us to help people, the most effective help is when it is given out of compassionate love.
これらの動機だとしても、人を助けることにつながることもありますが、最も役に立つ助けとは、最も役に立つ助けとは、憐れみの愛から出てくるときです。
Truly compassionate love only comes about when we are filled with the Holy Spirit.
そして、誠の憐れみの愛は、私たちが聖霊に満たされた時にだけに出てくるんです。
When we have God's love filling us, we can share that love with others.
つまり、私たちが神の愛に満たされると、その愛を他の人にシェアすることができるのです。
Let's call out, Lord!Please fill us with your compassionate love so we can display your compassionate love to others.
神に叫びましょう。主よ、私たちをあなたの憐れみの愛で満たしてください。そうすれば、その愛を他の人に示せるのです。
アーメン。
アーメン。
Secondly, Jesus displayed boldness.
二つ目です。イエス様の対応、大胆さ、大胆さです。
The first part of verse 14 says to us, Then he went up and touched the bier they were carrying him on, and the bearers stood still.
今日の御言葉14節に、そして近寄って缶に手をかけられると、担いでいた人たちが立ち止まったので、とあります。
Jesus didn't hold back.
イエスは思いとどまりませんでした。
He didn't hesitate.
イエスはためらいませんでした。
He went up to the coffin in the middle of a funeral procession.
葬式の真っ最中に棺桶のところへ歩いて行ったのです。
Now that's real boldness.
なんという大胆さでしょう。
The problem is that we often hold back.
私たちの中にある問題は、よく思いとどまってしまうことです。
We don't take the bold steps of faith that we should.
信仰を持って大胆に一歩を踏み出すべき時にそれができないんです。
We have doubts about things and we're afraid of looking foolish.
物事を疑う心が先に来て、また人から変に思われたくもないのです。
We need boldness.
私たちには大胆さがいるんです。
So we should ask God for it, just like the apostles did.
それを神にお願いすべきなのです。イエスの人たちはそうしたのです。
Let's turn to Acts chapter 4, verses 29 to 31.
それを御言葉で見ましょう。使徒の働き4章29から31節です。使徒の働き4章29から31です。
Now, Lord, consider their threats and enable your servants to speak bold, to speak your words with great boldness.
主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。
Stretch out your hand to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant Jesus.
見てを伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。
After they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly.
彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が震い動き、一同は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。
Again, we see the key.The Holy Spirit gives people the power to speak boldly and perform signs and wonders in Jesus' name.
今読んだ御言葉に鍵があるんです。大胆に語る力、そしてイエスの御名によって印と不思議な技を行う力は聖霊によって与えられるということです。
If you truly desire to serve God boldly and to minister to others boldly in Jesus' name, earnestly seek a filling of the Holy Spirit.
神に大胆に仕えていきたいことをあなたが願い、心から願い、そしてまたイエスの御名によって大胆に人々を助けてやりたいと願うなら、まず自分が聖霊に満たされるように真剣に求めるのです。
Please, Lord, fill us with the Holy Spirit so we can have the boldness we need to do your works in this world.
主よ、私たちを聖霊で満たしてください。そうすれば、この世で私たちがやるべきことを大胆に行うことができますから。
Amen.
Amen.
Thirdly, Jesus responded with authority.
三つ目です。権威。権威です。
The second part of verse 14 tells us, He said, Young man, I say to you, get up.
今日の御言葉14節に、青年よ、あなたに言う、起きなさい、と言われたとあります。
Jesus didn't pray like the prophets, Please, Lord, restore this young man's life.
イエスは預言者たちのように、主よ、どうかこの青年の命をよみがえらしてくださいとは祈っていません。
He directly commands the man to get up.
起きなさいと直接命令しているのです。
Jesus has the authority to heal and raise the dead.
つまり、イエスには死人を癒し、生き返らせる権威があるということです。
Actually, it says in Matthew 28, verse 18, He has all authority.
マタイの福音書28章18節に、一切の権威が与えられているのですと言っています。
He has given His followers the authority to do works in His name.
そして、そのイエスが自分に従う者たちに対し、イエスの御名によって働く権威を与えているんです。
John 14, let's turn to John 14, 12 to 14.
ではそのことを御言葉で見ます。ヨハネの福音書14章です。12節から14節、ヨハネの福音書14章。12節から14節です。
Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing.And they will do even greater things than these, because I am going to the Father.
誠に誠にあなた方に告げます。私を信じる者は、私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。
And I will do...Whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son.
また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。
You may ask me for anything in my name, and I will do it.
あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。
When we read the Gospels, we find that Jesus did many marvelous works.
福音書を読めば、イエスがたくさんの驚くべき働きをされたことがわかります。
Yet he says that his followers will do even greater things.
ところがそのイエスが自分に従う者たちはさらなる大きな技をなすと言っておられるんです。
However, when we look at the majority of the people that call themselves Christians today,This isn't happening.
でも、現在のほとんどの教会にはこれは起こってはいません。
Sure, there might be some places here or there where miracles occur.
確かに奇跡というものはあちこちで起きてはいます。
I've personally seen people healed miraculously.
私も人が奇跡的に癒されたのを目撃しました。
I've witnessed people give miraculous words of knowledge that could only have come from God.
人の口から知恵に満ちた神の言葉が奇跡的に発せられたのも目撃しました。
So, miracles, signs, and wonders are still happening.
ですから、奇跡も、印も、不思議な技も起きているところでは起きるんです。
But why aren't they occurring with the frequency that we might expect based on what Jesus has told us?
でも、なぜそれがイエスの言ったのと反対して頻繁には起こっていないのでしょう?
I think this comes down to belief.
それは、私はクリスチャンの信じる心、それによるのだと思います。
Sometimes even with all the evidence we're presented with, we still can't believe it can happen with us.
私たちはあらゆるいろんな証拠を見ても聞いても自分にそれが起こるとは信じきれてないんです。
We need to cry out just as the man with the demon-possessed son did in Mark 9 verse 24, Help me overcome my unbelief.
私たちは、クリスチャンはマルコの福音書9章24節にある悪霊に取り憑かれた息子の父親のように主に叫ばなければなりません。それは、不信仰な私をお助けくださいという言葉なんです。不信仰な私をお助けください。
Then we shall be able to do mighty works in Jesus' name.
そうすれば、この私たちもイエスの御名によって力ある技をしていけるんです。
アーメン。